さあ今日もまた準備がない感じですよ。
そうですね、今日もちょっとバタバタしましたんで、まあでもですね、今日はゲストに来ていただいたキャットさんにちょっとした前技術を用意してもらったので、そこからこう順次かけていけばいい感じの曲紹介になるんじゃないかと。新ボカロについてですね、ミキとあと檜山清っているボカロ先生、あとボカロ小学生のユキですね、
かわいいユキね、
ここら辺を中心にまあかけていくという感じで、まあ今日は新ボカロの話題なんかと、あとまあミクの、うん、何でしたっけ、
ミクアペンド
ですね、それについての話なんぞをまあしていけばいいかなというところですね。
おー、キャットさんの前リスト、これはいいね、なかなか
まだまだ足りないですけど、ちょっと
うん、まあ、数ありゃいいってもんでもないしね。あ、でも私が かけたいやつがない
ないですか。そしたらじゃあ、まあ、前ギス用意していただくか、まあ、順次、スカイプの方で送ってもらえればかけられますんで。
うん、はい。私はでもね、これを見越してね、昨日のうちにタンブラにかけたい曲を貼っといたからね。
お
すごくない？
ああ、うん、そうすると、新ボカロチェック中に、新ボカロ曲をチェック中に、明日何かけっかなってチェックしとけば楽だったわけですね。そうそうそう、もう一度見直さないで済むっていう。
うん。まあでも何度でもね、ほら、見たいやつは見たいからね。うん。うん、あの、タンブラー結構いいかもよ、そういう曲のストックには。
ああ。
うん。だから、マイリストとかだとほら、重たいじゃない？サムネも出るし、うん。
重たいですね。
うん。で、タンブラーだともう、リンクと自分の一言コメントみたいなもんだから、そういうクリップするには意外といいかもしんない。
自分はハテブ使ってますからね、なんとも言い難いですけど、ハテブはハテナの重さにまあ影響されるんで、そうそう、どうもなーってところはあるんですけど、
そう、タンブラーはね、ツイッター感覚でこうパシパシパシパシやっていけるのがいいね、うん、その分だからタグとかつけらんないけど、つけられるのかな、わかんない。
一応まあハテナ使ってる方としては、その重複とかもチェックできる、まあ間違って二度入れるようなことがないとか、まあサムネも、あの大きく表示されないわけじゃなくて、ちっちゃく表示されるんで、このまあパッと見わかりやすいっていうのも結構特徴ですかね。
うん、でもハテナ自体が重たいときはもうどうしようもないもんね。
それが一番ネックですね。
うん、
ねえ、あれ本当
シナモンが出てくる
からシナモン、ハテナがのシナモンですね。ボカロでシナモンと言ってもまた別の人になってしまいますけどハテナのシナモンは
キャットさんの声がなんかと近くなったり遠くなったりしてるんだけど、何？
聞こえない。じゃあ一応自己紹介を兼ねて、これがキャットさんの声だってことをはっきりしとけばとりあえず大丈夫かな。まずじゃあ自分が古州で、いつもクマのアイコンでツイッター上に生息しています。次の方どうぞ。
はい、B サカツーバーサクです。ツイッターのアイコンは、アルファベットの B に後ろになんかバッテンになってるやつです。今週は何もボカロ曲聴いてないので何もわからないです。すいません。
紹介する形で、はい。
ネズモズです。今のツイッターアイコンは稲刈りをしてる人がサンタ帽子をかぶっているというよくわからないことになっています。はい、ゲストの方。
はい、ゲストのキャットです。なんか今日ちょっと人手が足りないということで手伝おうとしたんですけれども、なんか結構間に合ってしまったらしくて、なんだろうって感じなんですけど
いやいやいや、ありがたいことです。
いやいやいや、
こういうことでこうゲストを呼べるという素晴らしい、
はい、ツイッターのアイコンはちょっと手書きのレン君を使ってるんですけれども、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
という今のキャットさんの声がなんか聞こえづらいとか何かありましたら、まあ一応こっちでやってる側としては普通に聞こえてるので大丈夫かなとは思うんですけども、何かありましたらお願いします。
はーい、タイムラインにお願いします。
もしくは掲示板ですね。はい、お願いしますと。はい、
でも今週はあれですよ、新ボカロですよ。
はーい、新ボカロですね。
私昨日仕事から帰ってきて1時間2時間ぐらいでさらえるだけさらったなんだけど、昼間あのツイッターのタイムラインに貼られてたやつをチェックしておいて、で帰って一気に聞くっていうのをやってたんだけどね。どうすかね、コシューさんとかどう？結構聞いた？
かなり聞きましたね。ただ一曲一曲の聞き込みがちょっと甘いですね。かなり量があったんで、ただ大体声の特性はちょっとはつかめたかなっていうぐらいですね、今のところ。他の方はどんな感じでしょうか。
キャットさんはどう？
そうですね、なんか聞いてるとみんな結構苦戦をしてるというか、それなりに扱いづらいところがあるみたいなんですけれども、
あれ先生だよね、意外と先生に苦戦してる人多い感じするよね、
う
ん、
そうですね、
それこそネズモズさんも言ってましたけれども、なんか口をずっと開けたみたいな感じになるっていう、
つうかさ、先生はさ、あのキヨテルはすごい口が動くよね、なんていうの、あの一つ一つの音をすごいくっきりはっきり口をその形にして発音してる感じ、あれ独身術ができる人いたらキヨテルの顔見たらわかるよ多分。
おお、
だからあの準備運動っていう言葉をさ、なんていうの、準備運動って喋ってるみたいな、そんな感じ。
そのままだったらそうなっちゃうってことなんでしょうかね、そうすると。
いやでもね、母音の癖が強いっていうのを聞いたんだよね。
はあはあはあはあ、
よくほらあの学歩とかでも聞くけど、あの子音の癖があってねっとりしたりとかしたったらずになったりっていうのはよく聞くけど、母音が強いっていうのはあんまり聞いたことないなと思って。
おー、また違った特徴の出方ですね、それは。
そうそう、でほらベタ打ちとかさ、ほとんどの調整をしてない状態でも先生みたいな発音って今まではあんまなかったような気がするんだよね。
うん、
だってそんなこうはっきりくっきり発音するボカロって別に今までいなかった
よね。そうですね、
うん、
どっちかっていうとその音のこもりとの戦いでしたからね、
うんうん、そうですね、うん、
だからあのほら滑舌が悪いわけじゃないんだよね先生は。
あー、そうですね、滑舌悪いっていう悩みはかなりありましたからね、うん、今まででは、
うん、なんかそうじゃない感じではあるんだよね。
またちょっと特殊ですね、うん、
うん、
なんかミキはミキでなんかいろんなボカロに似てるって言われてるん
ですよね。そうですね、動画ごとで違ったりしますね、それは
ですよね、
うん、
ああそうそう、でもあれだよね、声広いよね。
そうですね、
うん、色、うん、声の色もいろいろだし音域も広い感じ、
なんか使う人によっていろいろなんかいろんな姿が見られそうな感じですけどね。
今んとこよく言われてるのはまあ銀とか、あとまあグミとかですかね、多く言われてるのっていうのは。
そうそう、
思ったのはあの特にツーをこうツーって伸ばす時の発音がすごくリンに似てるんですよね、うん、
おーツーツーって感じね。
ほうほうほう、
今自分が真似できてるとは思わない
まあでもやっぱりそれなりになんか特徴っていうか個性みたいなのがあるんでなかなか面白いと思いますね、あれは。
うん、
そうだね、でも汎用性が高いのは今回新しいのの中で汎用性が高いのはやっぱミキーなのかなっていう気はする、
ね。断然そんな印象ですね。
です、
うん、だからもう予想に反して先生がとにかくじゃじゃ馬っていうのをいろんなところで聞くんです。
ほうほうほう、
先生なのに
ちょっとやんちゃな先生ですね。
そうそう、でほら檜山キヨテルっていうよりもアイスマウンテンテルの方が曲が多いからさ、
うん、
やっぱりこうロックシンガーテルの方がねなんとなく前に出てるんで、
ね、なるほど、
うん、先生休日ばっかりや
っていうねもうちょっと平日の仕事をしろと、
うん、
毎日が夏休みなんです
だ, っだってあれだもん、先生仕事してくださいタグがついてて先生だ、
ね、あなんか珍しいですね、その文主に対してそのタグつくことありますけどボカロに対してつくというのはないですね
先生仕事してくださいが合ってるけど間違ってるみたいな、じゃあ仕事してる感じの先生曲をねちょっと一曲どう
ぞ。そうですね、かけますか。はい、
今楽屋に流しました。
わかりました。
これ多分ね先生のオリジナル第1号のはずなんですよ。
オリジナルというと あ、はい、これかこれか、はいはい、オリジナルこれだったかな。そうですね、よいしょ、
で最初ニコニコじゃなくてズーミーの方に投稿されてたんで。
なるほど、確かにズーミーの URL もありますね。おお、
ニコニコ最速ではないけれども檜山キヨテル発売日に一番やりは多分これのはず。
なるほど、ズーミーがニコニコより早かったということなんですね。
そうそうそう、
ああなるほど、そういうことか、わかりました。じゃあ曲紹介してもらっていいでしょうか。あ、すみません、その前に BGM 避けないと、ちょっと待ってください、すみません。 こっちを一旦下げて、よし。はい、じゃあお願いします。
はい、元ガチャピーで、檜山清てるうどん打つ運動です。どうぞ。
はい、では聞いてもらいましたのは、よいしょよいしょ、音量を調節して、
戻りました。
檜山清てるの、初オリジナル曲ということですね。うどん打つ、うずつ、ん、んだな。うどん打つ運動か。うどん打つ運動です。はい。
うどんを打つ運動。はい、これあれ、回文なんだよ、タイトル。お、逆から読んでもうどん打つ運動だよ。
本当だ。
うん。
うどん打つ運動。うどん。
あの、ガチャピーによると、うどんを打つ運動でもいいし、うどん打つ運動でもいいらしい。
なるほど。うん、どうって聞いてるんです、ね、
なるほど。今伝わったかな。
まあ URL 貼りましたんで、そこの動画説明文行けば詳しくわかりますんで、ちょっと見ていただいてもいいかと思います。
そう、これなら先生だよね。
うん、まさにそんなイメージですね。
そうそうそう、あのすごいにこやかに、うざい感じににこやかに体操する感じで。
でもこの曲だとこうはっきり聞こえますよね、本当に滑舌よくというか。
で、滑舌の良さがこう生きるジャンルだと思うんだよね、うん、童謡とかだから。
そうですね、はっきり聞こえて何言ってか分かるっていうのはそうですね、うん、そうそう、
お手本っていう感じですよ、
うんうん、運動ってやってるよね。すごい口がおーの口になってる感じ。
あ、そういえばさっきのバーサクさんの話はいいですか、どうしましょう。
そう、バーサクさんはどうなの、シンボカロ。
シンボカロ、うん、何も聞いてないから本当に分かんないですね。唯一ね、知ってるのは、今日、新宿のヨドバシ本店行ったら、なんか、DTM 系のコーナーでおすすめの1位がミュージックスタジオだったかな。で、2位がボイスロイドで、3位が先生と小学生とミッキーでした。
ボイスロイドが方が上と。
でも、売れ筋じゃないですか、ね。おすすめですか。
売れてほしいのが、まあ、その辺
で。でもその並びはすごい強烈でしたね。やっぱり小学生はこう、なかなかインパクトが。先生はあんまり違和感がなかったというか。
まあね。
うん。小学生
は男性だからね。
ボイスロイドよりも、ボカロ小学生が一番、おわって思いました。
パッケージ的にインパクトはやっぱ強いですからね。
うん、強いですね。
昭和の小学生だからね、しかも。
うん、そうですね。確かに、現在ではいないですね。
帰り行きの衣装ってさ、すごい昭和の小学生なのにさ、絵は結構今時のね、ステレオタイプの萌えだからさ、あれもなんかすごいこう、おーって思うよね。
うん、
だってあの、 小学生を Amazon 以外で買った人はあんまり知らないんですけど、私は。
あれは店で買いづらいですね。
多少そういった面ありますよね。
先生もでもなんかこう、ああそうでもないのかな、
うんうん、
先生はあれ普通に店頭でもいけると思いますね、
うん、
ミキもまあまあいけなくない、まあ、
大丈夫そうですね。小学生
はなかなか、ね、人の他人の目が痛い。
うん、あの先生仕事としてくださいタグが今野尻先生がそうか先生仕事してくださいって言えるんだって言ったら そこにさらに先生仕事してくださいとか言ってないで先生仕事してくださいって連鎖してます。
もうわけがわかんないですね。どっちに言ってるやら。
うん、いやでもつけた人うまいよね、先生仕事してください。
そうですね、こう今までのタグを使ってまた別の意味を持たせるというのは面白いですね。
うん、面白いね。そうだからやっぱ今聞いてもらったうどん打つ運動、あれはもう先生の癖がむしろいい方向にいってるけど、うんうんうん、これでその癖のまんまアイスマウンテンテルをやるとこうだいぶちぐはぐな感じになっちゃうんだよね。
じゃあそういった曲が何かあれば書けますか。ちぐはぐというか、まあそこら辺のうまくそこら辺でまあ努力してるというか滑舌具合がやってるやつを、うん、
キャットさんのさリストにある、
はい
うん、先生、うん、かっこいいアイスマウンテン、うん、1,2,3,4 曲目のやつ、
はいはい、じゃあそちらをかけますか、
うん、
よし、はい、じゃあ準備中です。よいしょよいしょよっ、じゃあ4曲目のこれか、はい、よし、はい、じゃあ準備できましたんで、じゃあキャットさん曲紹介してもらってもいいですか。大丈夫でしょうか。
あ、はい
はい、じゃあお願いします。
これは、ブリリアントイブでいいのかな、読みが。
うん、じゃないかな。
そうだと思いますけどですね、新曲を作ってみましたということで、クリスマスの曲なんですけど、なんかタグにですね、キヨンテルとかいう名前が入ったりしてるんですけど、ちょっとそれマフラーをしてるせいだと思うんですけど。
ああ、なるほど。
はい、でもこの曲は本当キヨテル、ボカロ先生の癖がいい具合に薄まって、ボカロ先生の綺麗で優しい声がね前に出てる、でもかっこいい曲って感じで、すごくいい曲だと思う、
はい、いいと思います。これは、
うん、私これ好き。はい、じゃあどうぞ。
はい、
街の明かりが隔てたように幾多の光に照らし出されても、手は高めるわけもなくて、彼の出番なんもなかったな、一言のような月日が灯れた気温を変えてく、この街の希望 ずのない時計の先眺め続けてもこんなとこからだうまく溶け合うはずもなくて二人なら気づくこともないかすかな向かい風に撫でられ心が来て夏も秋も経てまたこの季節に帰る遠い日の白さが巻いてく落ちがじるのに雪が舞い落ちてくのに思える中で鏡が届いた名前のルーモンを
では聞いていただきましたのは、
あ、
宣伝も入ってしまった。ごにこから話すとこういうことが。じゃあ聞いてもらいましたのは、ナンバーディーさんで、檜山清輝の曲、ブギーアンとイブですね。じゃあ皆さん復帰お願いします。
はい、戻りました。
はい。
なんか、優しい声だよね。
そうですね、
張りはあるけど優しい声、
だからこの辺でこうカイトに近いっていう風なコメントも結構あるんで、その優しい感じのはこうカイトを連想させるっていうのはありますよね。
そうなのかもね、甘い感じの男性の甘い感じのテナーになるのか。
あ
テナ
でこの、まあ、マフラーしてる感じとその相まってその、まあ、火をかっこん様ですね。だからそのヨン様に近いってことですね。その、まあ、イメージに近いってことですね。
そういやこうシンボカロお約束の持ち物戦争的なものはどうなのかな。私その辺全然チェックできてないんだけど。
あ先生はあれですよ、もう最初からの出席簿を持っちゃってるんですよね。
うん、
でも今のところなんていうかそういう動画ってあまりないですよね。その持ち物をこう前面に押し出したというか、そういった感じのことは、
うん、なんかあれだよね、新しいの出るたびにその持ち物戦争は静まっていってるよね、神聖化してってね。
飽きたんですか
ね。まあ、無理に持ち物を持たせることもないでしょう、
うん、
でも先生の好物はうどんっていうのは私は知らない。
ああ先ほどの曲からですか。
そうそうそう、うどんを食べてメガネが曇るよ先生は。
もうイメージついてるんですね。
いいじゃないかうどん。
まあうどん美味しいですね。まあニコニコ的にもうどんはまあ某東方のキャラでだいたい定着しつつあるので。
あそうなん なのか、
ということ
私情報あんまり知らないん
で、ということは分かりますか、他の方っていうのはあんまりニコニコのイメージではないのかな、ボカロ系では浸透してないでしょうか。
うん、かもしれない。
まあチルノという東方のキャラがいまして、そこら辺が誰が言わせたのか分かんないですけど、まあうどん美味しいよと言ってるので、そこら辺のことで、まあ東方ではうどんよく出てきますね。
なるほど、うん、じゃあボカロでうどんは先生
ということで、まあ
ことあるごとに主張し続けますんで先生はうどんでメガネが曇る、うん、
ということですね。でしょ、
先生を2曲聴いていただきました。
はい、
次ミキちゃん行きましょう。ミキちゃん、
じゃあミキちゃんの方行きますか。
ミキちゃんってなんかスケートかって一瞬思っちゃう
んですよ。あ、そうね。ああ今でもなんかやってるんだよね。
さっき見てました、
うん、あ今やってんですね。おう、
なんか安藤美希がすごい調子いいらしい。
テレビ見てないから全然わからない、
うん、
っていうか結構前からやってますよね。でスケートっていうのは結構選手生命長いんですね。そうなるとっていうかそんぐらいのことしかわからない。
最後にスケート見たのは MVP のあれかもしれない。
ああミクミクダンス、ね、あミクのアイスダンスね。
ああ
れすごかったよね。
そうか、どっちなのかな。ちょっとタイムラインであったんですけど、チルノはそんなことよりおうどん食べたいって言ってるんですけど、うどんげってキャラもいるんですよね。まあいや、ここら辺もあって、
うどんげが浮か
ぶ、うどんげですかね。どっちの方が有名なのかな。2種類どっちも反応してくれてる人がいるんで、まあどっちでも取れるのかな。うん、まあどっちでもいいか、そんなのは。はいですね。
まあなんかいるって、
なんかいると。はい、
じゃあ歌う方のミキちゃんの話しよう。
はい、
そんなことよりミキちゃんの話し
よう
よ。
そうですね。はい、でミキちゃんの話の方に移りますと、
昨日か、最果てナイトだったんだよね。
あ、そういえばそうですね。
うん、そうそう、で、小林オニキスさんと、あと古川美希さん出演で、最果てナイトはどういうイベントだったの？私ちょっとちゃんと追い切れてなかったんだけどさ。
自分もあんまり追ってないですね。わかる人いますか？
津田さんとかもいたらしいですけど、
うん、
そうそう、ハッシュタグがあってそれを追っかけてる感じだったんだけど、うん、最果てない
ちょっと検索してみますか。よいしょ。
私ちょっとね、仕事しながらだったからちゃんとね終えてならくって、トークイベントだったのかな、
最果てないと、
うん、
最初はぶっちぎり P も出るとか言って情報が出回っちゃってましたね。
あ、そうなんだ。
あれ結局出なかったんですか？
いや出ないというか、普通にただの間違いだったんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんだ。
本人がどっかで違いますよって言ってた気が。
あ、トークイベントだったんだね、やっぱり。
そうなんですか。で、出られた方は先ほど言ってたように、うん、まあ津田さんと、古川美希さんと小林鬼木さん、あと小崎祐介さん、これは、ミキをデザインしたイラストレーターの方ですね。あとヤマハ関連のスタッフということで、
うん、なんかそこそこ面白い話がいろいろ出てたみたいですね。小崎祐介さんを指名したのが小林鬼木さんだったとか、
あれということは、自分で思ってなかったんですけど、津田さんが出たってことはタイムライン上で津田ってたってことなんですか？それは
それがね、津田さんが津田ってなかった
んで。あ、そうなんですか。じゃあ逆にそれで話題ですね、そうなると。
その、ハッシュタグのかなり最初の方で、津田さんいるのに津田さんが津田ってない。
ほら。あ、今、スタトラさんが、そのレポートをちょっと貼ってくれたので、ちょっと歩きしておきます。
はい。
ナタリの記事ですね。よいしょ。
でもそれ終わった直後に書かれたみたいですよ、記事。
すごい時間。
あ、本当だ。12月4日22時50分になってる。
本日
これを見て小林鬼木さんが前にもイケメンすぎてビビったんですけど。
ねえ、何ですかこのスイートな人は。
どれどれ。おお。
あれでしょ、こういうのメガネ男子って言うんだぜ。
その言い方は何です
か。メガネ男子って言うんだぜ。
あれなんかマフラー描いてて先生とイメージがダブってるような、
うん、これ先生でいい
これ先生でいいですかね。
古川美希のイベント
だ。あ、小林鬼木さん先生です。
でもほら美希ちゃんと先生は同期だからね。
で関係あるんですかね。
でもこうほら あのボーカロイドファミリーキャラクターファミリーみたいな言い方するみたいな、同じ時期に同じ会社から出されたってなるとその同期感あるんですよ。
あ
キャットさんだけ言ってたの。
あそうですね、書きましたね。
そのなんかその同時期にリリースされたっていうことでさ、よりファミリー感はあるのかなと思うんだよね。
クリフトンのボーカロイドはちょっと名前とかで統一感が出てる感じがありますけど、うん、それこそ家族みたいな扱いを受けてると思うんですけど、HS のは3人同時に出たっていう同期みたいな感じになって
る、うん、確かにこう同期以外に関連付けしようもないっていうのは言いますけどね、こうミキとあの先生と小学生とキャラが結構違いますんで、
でクリプトンのさボーカロイドファミリーをまるっきり追っかける感じでそういう共通点を出されてもそれはそれでなんか二番煎じり感もしちゃうから、ね、結構いいかなと思うんだよね、このバランバランな感じででも同時期にリリースっていうつながり、
うん、
面白いじゃない。
まあそれぞれの特徴は出ててはっきりはしてますねその辺で、
うんうん、それでミキちゃんなんですけど、
はい、
さっのキャットさんのマイリスの2つ目にある、
はい、よいしょ、
うん、これは投稿時間がだいぶおかしいんですけれども、
そうですね
すごいよね。
まあこれ以上ないっていう感じのミキの初曲ってことですよね、
うん、これをちょっとじゃあ聞いてもらいましょう。
はい、じゃあ準備します。よいしょ。
いきなりこれですかね。
ね、すごいよねいいタグがついている。
そうですね、ジェバンギが12秒でやってくれましたとかですね
はい。
まあ実際12秒なんてもんじゃないでしょうけど、よいしょ、うん、まあ投稿時間がまあ0時12秒ですねということなので
ひどい
はい、じゃあすいません曲紹介お願いします。
じゃあ私曲紹介しようか。
そうですね、お願いします、
うん、はい、バンピー漆さんでミキの竜天に昇るです。投稿時間が12月4日0時0分12秒、この曲には物語があってそれに沿った PV を作りたくて温めていたのですが、ミキチさんに歌わせてみたらすごくハマったので急遽ウップを決定ですとのことです。じゃあどうぞ聴いてください。
はい、では聴いていただきましたのは焼き芋を P で、ミキの初オリジナル曲、牛天に昇るです。
はい、戻りました。
はい、これはこう
腹から声が出てるよね。
そうですね、こう本当に合ってますよね、うん、こうパケから、まあ意外な感じがしますけど、民族調の曲ということで、
そう、腹からね、ちゃんと声が出てる、こうしっかり立って歌ってる感じがするんだよね。
ここら辺のことで、まあ、銀に似てるっていう人も結構いるようですね。その力強さがそこら辺と似てるということで。
パワーがある。うん、で、これ、動画の投稿者コメントとかのコメントを読むと分かるんだけど、結構生音なんだよね。
お
ぉ。
ほ
う
ほうほう。うん、
三振とチェロが、焼き芋ロピーのバンピウルスさん。
はいはいはい。
で、バイオリン、それからタブラ、タブラっていうのはあの打楽器、
はい、
うん、インドとかあっちの方が発祥らしいんだけれども、なかなか普通には聞かない楽器なんだけれども、そういう生音の桶に負けないこう張りがある感じの声、これは本当ただ単にパワーがあるパワーボーカルだっていうだけじゃなくて、今までなかったタイプの声だと思うんだよね。
おうおうおう、まあボカロ民族、まあ超、まあ、曲っていうのはタグになってるぐらいですけども、またちょっと別な感じってことですかね。そのまあ今までの結構ここら辺のジャンルっていうのは多かったのはやっぱり銀とかですかね、あるいはミクとかもやってましたけども、
ちょっと結構多かったような気がします
ね。あの柳 P の曲とかカイトの、
はいはいはい、
民族調、
なるほど、
まあ、民族調っていう風にくくるにもさ、切りがでかいからね、
うん、確かにそうですね、
うん、そういう意味では本当にまあ民族調の曲だよねこれはね、
うん、まあまさにですね、
民族部族それぞれの音楽ってなるとまた定義が厳密だけれども、そういうテイストを感じさせるっていう意味では、うん、バイオリンがあって三振があってタブラがあるって言ったら、これは本当にエスニックのミクスチャーだよね、
うんうん、なるほど、
だから民族調なんだ、どこかの民族の音楽じゃなくて民族調の
調の、なるほど、うん、はい、
うん、しかもそれのボーカルを取ってるのが人間じゃないっていう
すごい状況ですね。
これボーカロイドを追ってないとこれ聞けないですかね、この曲は。
逆にね、
あー、なるほど、確かにこういう音楽、あ、コメントで、まあ、ありましたけど、まあ、姫神っぽいというかそこら辺のところでしょうかね。
姫神もそうなんだよね、どこかの民族の音楽っぽいテイストの音とかメロディーを集めて、はい、全く別の、うん、実際にこれを民族の音楽としてる民族ってのはいないんだけども、
そうですね、
そういう架空の民族の民族音楽みたいな感じ、そういう民族調って感じかな、
イメージの中の民族ですね。
そうそうそうそうそう、ファンタジーっていうのともまた違う、かもしれない
です
ね。
まあでもこのまあなんか竜天に昇るということで、本当にこう竜ですね、こう中国のまあ架空の動物である竜がこう出てきてもおかしくないんじゃないかっていうぐらいのまあ曲とか、その民族のこうイメージがこうバッと出てくる感じですよね。
いいっすよ。
でもあれだよね、これはだって焼き芋 P がずっと温めてた曲らしいから、それがあのミキをきっかけにいいデビューをしたような感じするね、
なるほど、いや、
いやこれは幸せな曲です。
そうですね、ハマってますね。
私これ大好き で、この曲をかける前にちょっとツイッターで話が出てたんだけど、
はい、
最果てナイトでヤマハの剣持さんが、
はいはいはい、
まだボーカロイド開発段階の時に取締役のヤマハ取締役の人の声でボカロを作ったことがあるらしいというのが最果てナイトのトークであったから、
おー、ボカロ専務っていうのがタイムラインで流れますけど、それですかね。
ボカロ
専務、また新しいですね。
ネタでそういうのいろいろ言ってる人いましたけど、実在したんです
ね。へー、
なんで持ってきてくんないかな、ケンモチさん。すごい聞きたいんだけど。
でも
か聞かせてもらえると信じて。
おじさんの声のボカロってのはいないですね。
でしょでしょでしょ、すごい珍しいよね。
でもどう聞こえるのかってのは興味ありますよね。その例えばサンプル段階だとったとしても、
でも気になるのはさ、地元のラジオで流したってことはさ、聞いてる人がいる。
あ、そうなんですか、ラジオで流した
2003年当時
誰も知らない
。あー、そうなる。
静岡県民はいらっしゃいませんか。
静岡県民で録音していてニコニコに上げられてる方いませんかね。
絶対いない。
聞いても気づかない可能性もある。
そうですね、
2003年じゃあまず知ってる人はそもそもね何人いるんだか。
もともとそういうのにアンテナ張ってない限りはまあ無理ですよね。
聞いてみたいね、ボカロ旋風。おっさん声のボカロ聞いてみたいね。
新しいですね。
いや一番古いんだけど
新しい。そうですね、古いですけど新しい。
すごいなんかあの音がカラカロコロコロって聞こえるのは大丈夫？
ん、なんか聞こえてます、
ね、俺のマウスのホイールの音です。
あ、ホイールの音がさっきからね。
これうるさいんですよなんか、
すごいカラコロ言うのあるよね。
うん、ありますね。あら、提供が入っちゃう。ニコニコでループかけると必ず提供が入るっていう状況なんですね、今。
設定で変えれませんでした。
変えれますかね？変える方法。
普通にありますよ。リピートで入れる入れない。
あ、ほんとだ。あった。あ、知らなかった。切っときます。ありがとうございます。これは知らなかった。設定、リピート再生時にも提供表示が。よし、切っときます。じゃあすいません。これで変なの混じることはなくなります。変なのってまずいか。まあ、提供音流れることは、なくなれることはなくなりますんで、はい。
ああ、よかった。
ボカロ専務の課題曲はどう見える
か。まあ、確かにそうですね。
専務懐かしい
ですね。懐かしいですね。
湯川専務です
ね。うん、そうですね。ドリームキャスト。
ああ、懐かしいね。今、本当、懐かしさにちょっとトリップした。
まあ、ドリームキャストは、その、ニコニコでそれを、まあ、魔改造というか、PC に改造して、すごいことやってる人がいましたけども、そこら辺のことでは懐かしいっていうのはありますね。ていうかそこら辺のはボカロを聞いてる人とかってニコニコ技術部の動画は分かります？今の話とかは。あれ知らない。
ドリキャスは知らないですけどね。
あれ知らない。
でも
かなり
ゲーム機本体をパソコンのケースにしちゃうっていうのはよくありますよ、ね。
は
い、
そう、
海外とか。
あんだけ伸びた動画でも意外とやっぱりボカロだけ聞いてる人は知らないですね。お、分かりました。なるほど、そういう状況なのか。
さすがまんべんなく。
そうですね。
チェック能力が異常です。
まあ自分は変なんで、だいたいその統一的な意識がどのくらいあるのかっていうのがあんまりこう把握できなくなったりするんで、わかりました。そういった感じなんですね。はい。どうしましょう。またじゃあミキの別個の感じ。
ミキちゃん行きましょうよ。
はい。
私。
また別個の感じの曲のミキの曲をかけますかね。よいしょ。じゃあ一旦こっちのボリュームを下げまして。はいはい。ちょっと待ってくださいね。あ、なるほど、こちらということで。はーい、準備中でーす。
いや、これはもう鉄板でしょ
う。そうですね、これも、当日かな、12月4日の、ウプされた曲ですね。
文字ですね。
あ、今日は読み込みはキャ
プテンミライさんです。キャプミラ P です、
はい、キャプミラ P ですね。
で、投稿者コメントにミキさんには手を出さない理由が見つかりませんとあるんですけど、確かにキャプミラ P は手出さないわけがないと思うんだよね。
もともとそういった曲調ですからね。それは最果てないとの会場から、おお、そういったコメントもあるぐらいで。なるほど。よし、じゃあ、じゃあ準備できましたので曲紹介の方お願いします。
はい、これも12月4日夕方5時ちょうど21秒に投稿された曲です。ミキのグッドナイトとキャプミラ P です。どうぞ。
「こじをやっつかまえ」
はい、では聞いていただきましたのは、キャプテンミライさん、キャプミラ P で、グッドナイトですね。じゃあ皆さん復帰お願いします。
はい、戻りました。
今キャプミラさんからお礼を言われました。やった
ー、
やった
ー、はあ、かわいいよね。
そうですね。
なんかさ、すごいこう、キャプミラ P の曲のさ、ボカロの女の子たちはさ、みんなすごく可愛い子に思えるんだよね。
あー、確かにそうですね。なんだろう、そういう感じはしますね。
そうそう、なんかね、すごい可愛がられてる女の子っぽい感じの、でまたそれがを当然に受け止める感じの、こんなところで私のなんか何かを語る気はないんだけれどもなんかすごくね、可愛くて、でこのグッドナイトでもさ、おしゃれで可愛いんだよね。
ここら辺
なんかこの子が来たら無印でもユニクロでも可愛いよそういう感じの可愛さ、おしゃれな可愛さ。
お
キャプミラさんの曲っていつもそういうのを感じるんだよね。
こん
どうした？
ん？あ、いやいやいや、よいしょ。あ、そっかそっか。いやいやいや、はい、よし。
ミキはなんかこう、その声がすごく広い芯があるっていう以上に、声から受けるイメージがすごくおしゃれな女の子な感じするんだよね。やっぱりこれは古川ミキさんの声がオリジナルだっていうのが、その事前知識が関係してるのかもしれないけど、
どうなんですかね。もしくは単純にそういった感じの声を引き継いでるっていうことから来てるのかもしれないですけど、まあイメージもあるのかもしれませんが、
うん、いやでもおしゃれで可愛い女の子はね、
うん、
人類の宝だから。それはそれ、
そうですね。でもここら辺の、まあ、さっきの曲とはまた別の感じで、ここら辺でまあキャパシティというか幹の幅広さを感じられますよね。
うん、そうだね。
どっちかというとこっちの方がまあ正統派というか、もともとイメージしたミキの、まあ、自分なんかではこっちの方イメージかなっていうのに近いんですけどね、
うん、何しろ12秒でね、あの竜天に昇るを聞いてしまったから、
そうですね、一気にこうガッと持ってっちゃった、持ってっちゃったいう感じもあるんですけど、
でももうどっちも並び立つのはやっぱりこれミキの声の幅の広さってことなんだろうかね、うん、
ですね。
でほら、あのミクも最初の時に言われたけど、使う人によってこう声が結構違う。
そうですね、
あの調整次第でいろんな声が出るっていうのがあったじゃない。
そうですね、
ミキはそれがね、さらに強い感じがする。使う人によって場合によってはこう違うボーカル、まあ、要するに違う歌声の人、
そうですね、
みたいに聞こえるときは、
ね、まさにさっきもそうですよね。これと、まあ、さっきの焼き芋さんの曲は本当違うように聞こえますからね。
あのブラインドテストじゃないけど、全く知らない人に聞かせたら同じ声とは思わないんじゃないかな。似てるっていう評価もできるかどうか。
うん、まあボカロっていうことで似てるってのありますけど、そうじゃなくて声の特徴としてということですよね。
ミキは多分ね、すごく面白いと思う。でやっぱりあのリンに似たパワーがあるから、すごくこう低い声でも女の子らしい張りを失わない感じの綺麗な声だよね。
面白いですよね。これから展開次第で、まあ今までのないボカロの、まあ、声を出してくれるんじゃないかっていう期待は結構ありますよね。そうなると。
そうそう。だから AHS ボカロは結構そういう感じがあるのよ。さっき言った先生の、あの、防音の強さとか、で、ミキは、あの、今出てる日本語ボカロの中で一番声域が広いっていう触れ込みだけれども、
そうですね。
今までなかったタイプの声だよね。
やっぱりこの、
だから NHS も結構それを意識してるんじゃないかなと思うんだよね。
ああ、それはどの辺からですか、意識っていうのは。
いやだってほら、だってクリプトンがこれだけ成功してて、うん、もうボーカロイドっつったらクリプトンっていう状況の中で、はい、一応商売として対抗するなら NHS だったらこうだっていうのは出さないとでしょう。
そうですね。でも
で、そのオーダーをそういう今までなかったらものに据えてきたんじゃないかなと思って。
どっちかというと、まあ、小学生と先生の方はそのキャラクター面で今までと違った感じを出していて、ミキはその、まあ、もうまさにって感じで声として違う感じを出していこうと、つまりそれがまあ幅広い音域だったりするということですね。
そう、でも先生と小学生はそういうキャラクターで違う感じを出してるのかなと思ったけど、はい、実際に聞いてみたら先生も小学生も その声での違いを結構出してんじゃないかなと思うんだよね、うん、
だからそこら辺はこの、まあ、パッケージがちょっとまあ結構異色だけれども中身はガチだっていうこう AHS のまあ系譜というかそこら辺のところを言ってんのかもしれないですね、
うん、インターネットもそうだしね実際、うん、やっぱりあのすでにクリプトンでの2区の大成功があるからだから、うん、何かしら変化球を投げてきてるんだけどやっぱり性能はガチな部分で追求してくれてそれはすごく嬉しいな
そうじゃないと使われないですからね実際問題として、
うん、なんだかんだ言って1万超えだもんね。
そう
買うにはこう遊びで買うにはちょっと高い値段じゃないボーカロイドって。
そうですね今安くなってはいますけど今アマゾンでいくらかな1万ちょっと超えてるぐらいかな音は1万2000円か。
この間つうか昨日か、はい、大人ラジオの大人ラ P がタイムラインツイッターで背中を押さされててグミを買ってたけど1万1000円だったらしい。
おお、ちょっと値下がってますね。
初回限定じゃなかったですか。
ん？
初回限定版の方は確か安いとかいう話が。
そうそうそうそう。なぜか初回限定版の方がグミは安いっていう。
お
うん、それを Amazon で見つけてね買ってた。
売れ残り？まさかそんな。
まだある
かわいそうな、
うん、でも私、うん、その時の話題にも出たけど殿が1万円切ってるの見たことある。
あれ
おお殿
ひどい殿学校が1万円切ってるって思ってこうそっと閉じたりとかして。
いやでもこう性能に対して値段のコストパフォーマンスがいいということですよそれはきっと、う
ん、ああ素晴らしいフォロ
ー。逆に安くなってくるとたくさん買う人が増えていいかもしれないですよね、
うん、
1万切ってるとなると手出しやすいですよねきっとね。
そうね特に定価知ってたらね、
うん、
あすごい安いっていうの分かるじゃない。
そうですね、
うん、さあそして AHS のある意味私にとっては大本命なんですけど
あのわざと先延ばしにしてましたよねこれ先から、
うん、いやちょっともうあのね喋っていい？すごい喋っていい？
おーどうぞどうぞ。
いやまずはじゃあちょっとこれを聞いてもらおうかな。
先に曲いきますか。はい、
うん、
よいしょ。
さっきのじゃあキャットさんのから3曲目のやつ。
はい、わかりました。
これいきますか。
うん、いきなりこれ。いやだってこれが衝撃だったもん。
うん、なるほど。
私はこれが衝撃でした。
よう語ることがありそうですね。わかりました。よいしょ。
もう投稿時間すごいですけど、
うん、
投稿時間は12時1分の38秒かですね。おお、はい、じゃあ準備できました。はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、これもう12月4日12時1分38秒、ボカロ小学生こと河合ゆきの、シューティングスター。この曲は、なんだジャムバンド祭り作曲コンテストでグランプリの曲です。
はい、
うん、じゃあまずは聴いてください。どうぞ。
I'm not afraid to die. 忘れました。
はい、では聞いていただきましたのはカゴメ P で、ボカロ小学生こと河合ゆきの曲でシューティングスターです。
はい、戻りました。
はい、これは
カゴメ P はなんかあれだよね、ボーカロイドでの愛の手とかこういう、セイとかハイとかそういうのがすごい上手いんだよね。
そうですね、
これの一個前のガクポの曲でもガクポでいわゆるちょっとデスとかにデスとかハードコアによく入ってるような太い男声のウォーっていう愛の手が入ってるんで、ね、
ほいほいほい、
これすげーと思って、後でちょっと時間あったらかけてもいいとかそういう感じで、
ね、はい、わかりました、まあ、ニコニコ的ではありますよね、そういうのっていうのは、このコメントして出せるというのが、
そうそう、でも、今、タイムラインでもこれかーっていうふうに言われてる、もう1万個してるもんね、シューティングスター、
まあ、かなりこれはもう衝撃的ですよね、かなり。
で、何が衝撃的って、はい、まあ、実際歌詞とか、本当、小学生が歌う歌詞ではないじゃん、16円以
上。まあ、そうですね、内容的には。
でもまあそれは置いといて、はい、こういうはいはいとかいうさ、こうちょっとコケティッシュな可愛いそれこそ歌の演技、可愛くするっていうのってさ、子供がさ可愛い子ぶるってムカつくじゃん。
まあそうですね、
やられるとムカつくじゃん、歌だから。
まああんまり年季入ってないですからね。
子供の声でそういうはいはいとかさ、可愛さを演出する歌ってのはなかったはずなんだよ。
ああ、
子供の声では
どうなのかな、あってもちょっとあざとい感じになりすぎるっていうことですかね。
そうそうそうそう、なんか子供の可愛さってのはその子がまあ意識してないみたいなさ、そういう可愛さを大人は可愛いってしてたはずなんだ。
そうですね、はい、なるほど、
大体において、はいはいはいはい、うますぎる子役はなんか生意気そうに見えて可愛いには
あ
と思うけど、
はいはい、まあ、そういう場合は大抵天才って子役みたいな感じのキャプションはつきますけども、可愛いっていう方向にはいかないですね、確かに、
でもさ、ユキの声はもろ子供じゃん。
そうですね、
なんかそのもろ子供の声でこういう曲っていうのは初めて聞くわけだよ。
確かにそうですね、というか人にはこれはやれない、やれるようでやれない曲ということですかね。
そうそうそうそうそう、だから子供がこういう風に歌を歌って、こういう歌の可愛さ演出みたいな、コケティッシュな歌の演技っていうのはできないはずだったんだよ。それがこのユキのもろ小学生の声でやられて、しかも音程は当然完璧じゃん、子供らしいこうその声量のないちょっと弱い声じゃない。
そうですね、
ウィスパーボイスというか、
はいはいはい、
その声で安定した音程でそういう歌の芝居をされるっていうことの衝撃がね、私はすごいでかかったんだよね。
なんか、まあアンバランスというか、なんか変な感じはするんですね、なんかそこら辺で、なんか、
でこの変な感じは、これは良いものだっていう風に私は思ったんだ
け
ど、大好きこれは。
なるほど、
だからこれある意味ボーカロイドでしかできない 曲の新しいスタイルなのかもしれない。しかも子供のボーカロイドしかできないのかもしれない、うん、もう昨日からこのユキリの曲を聴いた時からずっと考えてるだからその私子供はいないし子供苦手なんだけどさ、自分の頭の中に子供の歌う歌っていうのはこういうもんだっていう子供の歌像があるんだよね、
はい、
でそれとユキの曲はこう合致するようでちょっとズレがあるんだ、うん、
確かにちょっとズレはありますよね。
そう、そのちょっとズレが面白い、うん、すごく面白い、うん、で本来だったらこんな安定した音程で歌う子供もってのはなかなかいないからな。
あ、そうですよね。だからここら辺は鏡見は絶対狙ってるんでしょうね、この歌詞の内容、つまり小学生なのにこういう歌詞っていうこのギャップというか、そうそうそう、こうギャップを最大限生かしてこう曲を作ってやろうみたいなことだったのかもしれないですね、そうなると、
うんうん、あとこの人のやっぱりカゴメ P の得意技だよね、こういう愛の手での表情付け、
もうこれで、うん、まあ、まさにこうなんというかアイドルチックというか小学生がこういうのをやると、うん、ああそっか、アングルアイドルって感じなんですかね。なるほど、うん、
いやなんかこうすごいね、面白い存在だと思うんだよね、うん、私ボカロ小学生のデモを聞いたときに、まあ声質がどうのっていう以前になんかこうすごい機械に閉じ込められた声っていう感じがしたのよ、ボカロ小学生は。
うん、それはどういった意味でですか、機械に閉じ込められたというのは。
なんかこうもろ子供だったじゃない、
うん、そうですね、その、まあ、まさに生の子供という感じはしましたけども、
そうそうそう、
はい、
だからその真空パック、
ああ、なるほど、はいはいはい、そのまま閉じ込めたという、はい、
そうそうそう、それがなんかこう閉じ込められた感じがして、うん、でしかも子供じゃない、
そうですね、はい、
うん、大人だったら閉じ込めようと思えば閉じ込められちゃうわけですよ。
おお、ちょっとなんか怪しい感じもしますけども
そうそうそうそう、だからその閉じ込められた感じがしたの、
うん
うん、なんかかわいそうな方向に行けばどこまでもかわいそうにできるけど、うんうん、でも別にほらこの声を提供した子はには特に何もないわけ
ですね、はい、
閉じ込められてるのは声だけなんだよ、
うん、まあ一人やる気じゃないですけど、またそれがまあ別個のキャラクターを持ってどうこうなってるってことですもんね。
で実際に歌を歌わせてみたら、それぞれ買った人、ボカロ小学生を買った人のテイストで歌を歌わせてみたら、そういう子供の声、もろ子供っていう声と、それ本来だったらそういうもろ子供の声をしてる子供だったらできないはずのことができてることのギャップっていうのは多分多かれ少なかれ感じると思うんだよね、聞く人は。
そうですね、ギャップはありますね。
そうそう、これはね、もうぜひ追っかけていきたい感じだな。
おお、なるほど、
まあうん、音楽的な好みとしてはユキの声は別に実は全然好みではないんだよね
おぶっちゃけますね、
うん、私はこう太くて芯のある声が好きだから、
あ、
うん、ユキは対極なん、あ、対極なんだよね。
うん、
でも対極だからこそ新鮮っていうのもあるかもしれない。
なるほど、
うん、ほーら喋ったよ、
はい、
ちなみにマシンガントークだよ
なんかすごい熱を感じました、
キャットさんはこの曲にどうイメージ持ちました？
まず聞いた段階でこれってユキが喋ってるのじゃないのも入ってる。
そうですね、はい、
もともとなんか AHS が配布してる声ネタみたいなのが入ってるみたいなんですけど、
う
ん、
ああ、そうそうそうだよね。
それと混じっても別に違和感もないし、
うん、
なんか無条件に見てて楽しいですよね、これは、
うん、
聞いてて。
そうそう、他のなんていうの、合成音声とかキャラクター音声との馴染みの良さも意外なところだね。
そうですね、この、まあ、後ろの、いるキャラクターたちはこのジャムバンドとかそこら辺の、キャラクターたちということですね、はい、
うん、意外なほど。だからクリプトンボカロと合わせたりとかも今後出てくると思うけど、結構意外な効果があると思う。
おー、
ユキはやっぱりその子供の声だっていう、もろ子供の声だっていう言ってるだけですごいね、なんか作用が、その曲に影響する作用がすごい。
今までなかったものが入ってくると混じり合うことで、
うん、
既存のボカロのなんか別な面まで見えてきちゃうみたいな。
そうそうそうそう、
確かに他のが際立つ効果はありそうですね。
それで この後にはほらクリプトンのプロジェクトイフも控えてるわけだし、
はいはいはい、
子供の声ってのはなんかやっぱすごいんだな。
う
ん、いやそんな子供の声なんて今までちゃんと聞いたことなかったからね。
まあそれにちゃんとしてるというか、そのちゃんと音程が安定してこうがっつり聴けるような曲っていうのも子供だとなかなか難しかったりしますからね、実際問題として。
むしろそれこそ親親戚とかでないと聞けたもんじゃないこの歌。
まあそうですね、
あのほらワールドイズマインを歌った
あ、はい、元ネタというかその子供の曲です。あ、子供が歌ってみたというやつですね。
何ちゃんだっけ、
何ちゃんだったかな、うーんちょっと忘れちゃいましたけど、
レイヤーは違う、レイヤーは絶対と違う。まあでもみんな多分同じ動画が頭に浮かんでると思うんだけど、はい、あれもこうほらあの子すごい上手なんだよね。
うん、そうですね、うん、はい、子供としては
言えてないところがあったり、
はいはいはい、
あと息が続いてなくて変なところで息継ぎしてたり、
はい、
でもすごい一生懸命歌ってて、それが可愛らしさだったじゃない。
そうですね、こう作品ない可愛らしさですね、はい、
そう勇気の可愛らしさではないんだけど、むしろ対極にある
感じ、はい、まあ、子供のが頑張って歌っているという状況ですね、う
ん、
はい、
あ、リオナちゃんです。
お、リオナちゃんですか。
そう
だ、リオナちゃん、はい、リオナちゃんですね。
リオナちゃんの歌は子供の歌なんです、
はいはいはい。
で今まで接してた、もしくは頭の中にあった子供の歌の可愛さってのはリオナちゃんの歌だった。ユキは同じベクトルに行くかと思いきや全然違うところついてきたっていう感じがする。
うん、まあ、カゴンビーのこの曲ではそうだということですね。
そう
ですね。なるほど。
じゃあもう一曲ぐらいいきます。
そうですね。またじゃあ別のベクトルにある曲なんかをかけられればいいかね。はい。よいしょ。
じゃあこれはどうですかね。これは。
よいしょ、はい、来てください。よいしょ。よいしょ。あ、これか。はい。じゃあ、準備中でーす。
これはね、カバー曲ですね。河合ゆきの、これも12月4日の投稿ですけれども、そんなジェバニア争いに参加したわけじゃないのかな。
投稿時間は、4時ってなってますんで、そうですね、その日のうちに上がっていますけど、そんなに自慢にというわけではないですね。あ、
はい、
あ、再生そんなされてないか。はい、
そう、あ、再生数まだこんななの。
438ですね、今自分が開いた時点では。
あ、今井美樹の
カバーです。あ、ちょっと待ってください、これかけられるかな、は
い、
あ、大丈夫かな、
もしかして思い
出
ちょっと読み込みが、うん、スマイル PSO11 頑張れ。あ、でも大丈夫そうですかね。ちょっと待ってください。もうちょっと読み込めば、あ、半分いった。よし、大丈夫そうです。はい。じゃあ、すいません。お願いします。
はい。はい、あ、この人は P の名前がない。
P 名あったかな、ないっすよね。はい。
P 名ない方なのかしら。
あ、でもこの人って、なんか、いろいろなのを上げてる人じゃないですか。HS ボカロの。
あ、本当だ。そうだね。
動画の説明文に見覚えがあるんですけど、うん、この形式に。うん、
学ポでもやってたな、
確か。
いろんなカバーをやってる、いわばカバー戦な方のやつです、
ね。そうですね、はい。
ボカシムを使って、河合ゆきで、今井美樹のカバー、一人でクリスマスです。すごい可愛らしい、優しいウィスパーボイスです。どうぞ。
Oh, yeah.
いただきましたのは、ちょっとウプ主の名前はちょっとわかんないんですけども、今井美樹のカバー曲で、一人でクリスマスという曲ですね。
はい、戻りました。
はい、
どうよこれ。
これはなんかかなりリアルというか、変にリアルというか、でも調教はできているというか、そこら辺のちょっとアンバランスな感じはしつつ、子供の声だなというのがわかるという状況ですね。
この声の良さを引き出すカバーだよね。だってさっきのあのほらシューティングスターで受けたのと、まあ、あれ？
ん？はい？どうしました？
あー、ごめんごめん、ちょっとこっちでいきなり PC がね、なんって言い出した
から。おー、大丈夫でしょうか。
うん、
はい。
いや、さっきのシューティングスターのはほらあの可愛さでテンションの高いコケティッシュな可愛さだったけど、これは今井美樹ですよ。もう東大きっての、ね、大人のロハスな女なのかどうかそれ の, あの優しいバラードを子供の声で、しかもちゃんと歌えてる、で結構この曲低いけど低音でもこうそのつぶやくような歌い方が結構ハマってると思うんだよね。
ウィスパーの使い方がまあかなり上手い状況ですよね。
そうそうそう、
まあ、元々声がそんなにまあ強くないんで、ウィスパーが上手く聞こえるというか、そういった傾向もあるんじゃないかと思うんですけどもね。はい、
そうそう、弱めの声で、でも子供の声で、でこういう大人のつぶやくような優しい歌い方の表情付けが可能ってさ、すごくないかこれ。よく考えると
なんか変にバランスが取れてるのか取れてないのかよく分かんなくなってきますけども、
なんかあの私がシューティングスターでなんじゃこりゃっていう風に思ったのに似た違和感を結構みんな感じてるのかな、どうなのかなっていう、まあこの辺はまだね1日しか経ってないから、
あ、結構聞いたんで、あんまりそんな感じしないですけども、まだ1日なんですよね。はい、
使う人も聞く人も、見えてくると思うんだよね、これから。
はい、そうですね、まだまだ、まあ、その1日2日ぐらいしか経ってないんで、これからってとこはありますからね。
逆に曲数どれぐらいなんだろう、私その辺全然チェックできなくて、ですね、一番多いのはやっぱミキ。
ちょっと待ってください、じゃあ今調べてみます。ですね、タグ、ただミキはタグがまだちょっと統一されてないんで、多分一番メジャーと思われるタグを見てみるんですけど、初音ミクミクさんのところでタグがちょっとまとまってるのがあったんで、よいしょ、それ一応リーディングでかけとくか。よいしょ、
ちょっとタグの揺れが出ちゃってるんですよ。
そうですね、よいしょ、
これあれだよね、あのガクポとかグミとかと一緒だよね。ガクポイドとカムイガクポにタグが分散しちゃう、でボカロ小学生とカワイユキにタグが分散しちゃうみたいなさ。
じゃあですね、まずよいしょ、まずミキのタグなんですけども、よいしょよいしょ、お重い曲かけてるから、あ、オリジナル曲のタグでいくかな、よいしょ、こっちより出ないかな、一番メジャーなら、まあ開発コードミキってタグですかね。でこれ
開発コードミキで一つのタグになって
る、ね、そうですね、はい、開発コードミキというタグなんですけど、あ、でも開発コードミキっていうタグで大百科を見ると一応飛ばされたりもするんで、まだここら辺は安定してない感じですね。で、これの、よいしょ、件数で言うと何件だ、よいしょ、すいません、ちょっと時間かかってますけど、46件ですね、まず。でその中で、ミキオリジナル曲のタグがついているのは20件ですね。
あ、オリジナル多いんだね。
そうですね、もうすでに、オリジナル曲のタグだけで20件あるということなんで結構多いですね。で次に、じゃあボカロ先生いきますと、よいしょ、まず気負っているオリジナル曲っていうタグがついているのはまだ5件ですね。なんでミキの4分の 1
1桁
で、檜山清てるっていう、ボカロ先生のタグがついてるのは、何件だ ?46 件。あ、これ同じだ。ということなんで、オリジナル曲はまだ少ないけども、全体に檜山清てるってタグで引っかかるのは、ミキとも同じぐらいってことですね。で、最後に、ボカロ小学生で言うと、よいしょ、ユキオリジナル曲っていうタグがついてるのは、あ、11件だ。小先生より多いですね。でもやっぱりミキが一番多いですね。で、
やっぱそういう感じか。
かわいゆきが一番多分メジャーかな。かわいゆきっていうタグでいくと、全体のタグでいくと36件か。あ、全体のタグはそれほど多くないというか、まあちょっと下がるっていうぐらいですね。
うん、今ミキがちょっと抜けてる感じかね。
そうですね。特にオリジナル曲が多いっていう傾向が見えますね。
うん、やっぱりあのシンガーとして。結構完成度が高いっていうことなのかもしれないね。うん、
そうですね。で先生や小学生はその全体的なタグの引っかかりでは悪くないんで、他のオリジナル曲以外の、まあ、カバー曲とかそこら辺のことで結構使われてるって、試しに使ってるって人が結構多いのかもしれないですね。
買った人も探ってる段階だろうしね。
そうですね、
そうですね、まだ、
探りつつこうネタをかましてみるみたいな、そういう段階だと思うんだよね。
ですね、特にユキなんかは既存の歌をこう小学生に歌わせるっていうだけで結構一つのネタとして完成しちゃいます
か。そうだよね、
確かにそうですね、
やっぱりこう今までなかった声だよね。うわ、ロリ誘拐のカバーとかあるの、
ありますね、あります、あります。
それをユキに歌わすの
これをやるかっていう感じはしましたけど、
すごいこう構造的全力のネタ
まあネタですね。はい、じゃあとりあえずこれで、まあ、新ボカロについては3件取り上げましたと、
ね、
いうことですね。
やっぱり3本一気に出るとすごいね、いろいろ、
うん、そうですね、
祭りっていうのともまた違う感じの、うん、これ一人のボカロだったらさ、やっぱりこう集約されてる感じで祭り感があるけど、3つあるとこうみんなそれぞれにやるからね、祭りともまた違う感じだよね。ちっちゃい祭りが各所で発生してる感じ、
ポツポツと出てる感じですね、
うん、いや聞きがいがあって楽しいじゃないですか。
うん、今のところチェックは面白い時間です ね、
ね、
はい、
そしてあれですよ、あの新しいボカロが出る週はミクさんが全力で潰しにかかる週です
今キャッツさんも言ってましたけど、新人潰しに提供があるミクですね。ちょっとキャッツさん声遠いようになってますけど大丈夫ですか。
あ、そうですか、
大丈夫ですか、
うん、
はい、ということで、
そうアペンドが、これは DTM マガジンにデモが出たのか。
DTM マガジンが12月8日発売の DTM マガジン1月号に初音ミクのアペンドダークソフトの先行デモ版が収録されるのに立ち会って洒落たデモソングを入手しましたっていうのがあるんで、そのまあ先行のデモをまあちょこっと上げたっていう感じなんですかね。そうなると、
なんでこの曲なのかは分かんないですけど、
うん、なぜこの曲にしたしっていうタグがついてるぐらいですからね。
まあこのラジオ聴いてるような人はみんな聴いてるかもしれないけど、じゃあかけましょうか。
まあ改めてということで、はい、
改めてということで、
はい、じゃあちょっと待ってくださいね。よいしょ、これの読み込みも遅いなんてことはないかな、読み込んでくれるかな、あれん、あれ読み込みでくれない、応答もしない、あれ、
じゃあつなぎに喋るけれども、
はい、お願いします。
これはアペンドということで、声に表情付けがされた声のミクっていうことだよね。
そうですね。よいしょ。
キャットさんちょっと付き合ってよ。
はい。
また私の一人喋りになっちゃうから、ちょっと相槌ぐらい打ってよ。
あ、すいません、すいません。ちょっと今、なんかマイクの音量おかしいのかなと思って見てたんで。
うん。そう。なんか人間の声ってさ、普通のトーンの地声と、まあ感情の乗った声があるけれども、これは、藤田咲さんが演じる初音ミクの、ダークだからちょっとこう沈んでる声か。で、それとソフトっていうのの両方の感情付けをつけるっていう。それの第1号なんだよね。で、なんつうか、接客とかに使うさ、笑った声ってあるじゃない。
はいはい。
うん。いらっしゃいませーっていう声。
はい。
そういう声じゃない？ボーカロイドってさ、あっけらかんとしたさ感じのミクの声とかそういう感じなんだけど、すごいなんかこう能天気な感じがしてたんだよね。
ああ、なんかこう、うん、まあ緊張させないというか。
そうそうそうそう。うん。だからそういうちょっと笑った声がデフォルトだったさ、ボーカロイドの声、もうだいぶ聞き慣れてる声がダークになっただけで、ね、これほどとはっていう変化があるのが面白いよね。
はい、じゃあ読み込みできたようです。はい、すいません、お待たせしました。はい、
じゃあ DTM マガジン編集部から、初音ミクアペンドダークソフトの先行デモ版です。ダーク、初音ミクアペンドダークで、トルコ行進曲終わった。
してみたら休養が出来た。
はい、では聞いてもらいましたのは、オワタ P のトルコ行進曲、オワタの、初音ミク、アペンドダークソフトの先行デモ版ということでした。
はい、戻りました。
はい。
はい、戻りました。
いやー、暗いですね。
ミクさん、お疲れ。
お疲れですね。
すごい弱音吐く、弱音吐く言われてますよ、これ
。いや、でも、うん、吐くだよね。吐くのイメージこんな感じだった。
ですね。まあだから表情付けをこう暗くしたというか、まあダークにしたのがこのバージョンだということなんですよね。
でもさ、暗いっていうその表現もすごいけど、うん、すんごい滑らかになってない？
ああ、それはありますね。
あ、なんかそうですね、ワットさんもなんか言ってましたけど、ちょっとつなぎがベタ打ちでも良くなってるとかいう話でした。ほうほう
ほ
う、
やっぱり芸術的にそうなってるよね。だっていかにもボーカロイドらしいさ、まあ、先生に一番顕著だけれども、なんていうの、一本上司な表情つけ、ボカロらしい表情つけっていうのがほとんど見れないよね。
うんうんうんうん、滑舌はなんかいいんですよね、この状況で。そうそう、なんか面白いというか、その、まあ、改善された傾向ですかね、そうなると。うん、
口ずさんでる感じ。
あ、
歌い上げてない口ずさんでる感じ。
はいはいはいはい、うん、
それがボカロではさ相当難しかったはずなんだけど、うん、このミクさんは口ずさんでるでしょ。
きちんと聞こえますもんね。
携帯ね、電源の入らない携帯見つめて口ずさんでる。
まあ
そういう感じ
で、ハクっぽいっすね。
やっぱりハクだよね、うん、ドヨーン
とした目で。
だからこれはもう本当声の表情付けでできる表現が広がるっていう以上に、今までそのボーカロイドの曲を聴いてきた側にもかなり面白いと思うんだよね。この聞き栓の耳をひっくり返されるかもしれないよ。
確かになかった感じですよね。まあなかったというか、表情付けをつけたまあボカロですからね、うん、
そうそう、それは今までほらP の人がやってたり、
そうですね、
した部分もあったじゃない、
はい、
ってことはさ、この表情がついた声にさらに表情をつける、細かい表情をつけるってことができるじゃない。
あ、まあ、土台組にさらになんか持ってく感じですね。
うん、いやちょっとこれは今までミクで散々曲を出してきた人たちの全部この表情付けアペンドで聞きたいですっていう無茶な要望が今私の中
でもこれで改善したらどうなるのかっていうのは確かに聞いてみたくはなりますよね。
うん、ね、楽しみだわ。
これはダークですけど、まだ他にもありますからね、
うん、ソフトがあるんだよ ね、
そうですね、このダークだけだったらちょっとって思いますけど、さすがに。
そんなお疲れミクさんばっかりパーンって出てくる。、
うん、まあでもこういうのもこう進化の形態というか、まあ、別個の種類として出してくるのは面白いですよね、また別個で、うん、はい、
今日はあれだね、なんかこうすごいラジオらしいラジオになったかもしれない。
そうですね、こう話題はかなり、まあ、ふんだんにありましたので、
みんな聞け、これを聞け。
まあみんなして聞け聞け言ってる状況ですね。じゃあ最後にそのキャットさんの、まあ、マインストから1曲かけてお上げにしますか。よいしょ、本業を絞って。
キャットさんのリクエスト。
リクエストはですね、
これね、これでね。
はい、あ、まだ再生数がそんな伸びてないですね。いい曲なのに。
これはだって今日だよ。
あれ今日か。
発売日の4日じゃないんだ。
あれ今日って、そうです、あ、そっか、今日が6でしたっけ。あ、日付変わって、あ、今日5日か、うん。日付変わってないと5日ですね。よいしょ。今日のアップだからということか。はいはい、準備中、準備中。うん、よいしょ。じゃあこの曲をエンディングにかけて終わるとしますか。
じゃあ自己紹介とか一応しときますか。
そうですね。じゃあ最後に、自分はコシューです。今日は聞いていただきありがとうございました。あれ、バサクさんは、 はい、あ、いました、いました。
はい、
いたいた。
アイコン言うのかなと思ったから
。ああ、なるほど、すいません。はい、じゃあ、バーサクさんもどうぞ。
はい、はい、B サーカツ、バーサクです。今日は本当、リスナーでした。はい。
本当に喋ってないよね。
いや、だって本気で、今回話題がわからなかったんで。みんなの意見聞いて楽しんでました。
うん、じゃあ、ネズモモズです。本当、マシンガントークすいません。喋りたかったんです。ありがとうございました。では、ゲストの方から。
はい、ゲストのキャットです。今日はちょっとヘルプとして出たはずなんですけども、なかなか段取りが分からなくて、ちょっとグダグダしてしまったところもあったと思うんですけど、
いえいえ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
喋るのって意外と難しいよね。
難しいですね。
うん、
何喋るか決まってないまま、そのままノリで話せばいいと思ってたんですけれども。
うん、なかなかそれって意外と難しいんだよね、やっぱり。
まあでも、キャッツさんにはちょっとまあ、ところどころでフォロー入れていただいたりもしたので、ちょっと助かりました。ありがとうございました。
いえいえ。
はい、じゃあ最後にそのキャットさんから、曲紹介してもらってお別れということですね。じゃあ曲紹介お願いします。
大丈夫大丈夫。
はい、ですね、これはルカとユキでオリジナル曲ですね。ベツヘレムの雪というタイトルで、ちょっと上げている人の名前は、あ、書いてあるかな。
人工モノクローム、
あ、人工モノクローム、そうですね。これが、投稿ユニットになるのかな、人工モノクロームさんで、ベツヘルムの雪ですね。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。